次、14番、鈴木正一議員、ご登壇願います。
よろしくお願い申し上げたいと思います。まずは市長就任おめでとうございます。まあコロナ禍でありますが、まあ、立山市発展のためにですね、経済の立て直しに頑張っていただきたいというふうに私は思っております。それでは通告に従いまして、大きく3点について質問をいたします。1点目ですが、森市長に4点ほどお伺いしたいと思います。まあ市長は今日も人見議員も話しておりましたけれども、今こそ立山を変えるときと言っておられました。どのように立山を変えていくのか、またすぐにできることと、まあ、長期的に考えていることがあると思いますが、その点をお伺いしたいと思います。まあ、2点目ですが、先ほど湯崎議員がありました重なる点もあるかもと思いますが、私はやっぱり経済の立て直しはさまざまありますが、私はやっぱり農業を携わっている一員として、やっぱり第一産業が活性化急務だと私は思っております。担い手の問題やさまざまな課題が山積しております。どのように考えているのかお伺いしたいと思います。小さな3点目、これから若者を育てるにはやっぱり私は教育だというふうに思っております。今、学校再編の地域で委員会を立ち上げて、議論が始まっております。今後の教育をどのようにあるべきか、考え方をお伺いいたします。小さな4点目、これは森新市長も言っておられましたけれども、まあ、スポーツ観光についてでございます。まあ、さまざまな大会や誘致活動の中に展開されてきました。主に海を活用した大会でもあったように私は思います。またそれに加えてですね、また魅力ある立山を盛り上げていくためにも、スポーツ観光が私は重要だと考えております。まあ、その点は今後どのように考えているのかお伺いしたいと思います。大きな2点目ですが、立山市地域交通についてございます。今までさまざまな取り組み、実証運転等が行われております。少しずつではありますが、市民に浸透してきたのかなと私は思っております。また、取り組みとしては、南房総市と広域的にトライをしている、まあ、そういった考えもありますので、どのようにこのようなことを認識しているのか、そこで2点だけお伺いいたします。まあ、小さな1点ですが、現在、市街地循環バスの実証運転が行われていますが、現状ではいかがかどうかお伺いしたいと思います。2点目、買い物のシャトル実証運転が今月の12月から開始されております。問題はなかったのか、また今後について、方向性についてお伺いしたいと思います。3点目ですが、船形バイパスに伴う社会教育施設、まあ、通称、若洲ホールですけれども、社会教育施設、若洲ホールについて、いつまでこの施設を使用できるのか、または使用しているサークル等に説明したのか、お伺いしたいと思います。答弁後に、後に再質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
森市長。
鈴木正一議員のご質問にお答えします。大きな第一、新市長に問うについての第1点目、これからどのようにして立山市を変えていくのかについてでございますが、私は今こそ立山を変えるときを訴え、多くの支持をいただきました。この負託に応えるため、持てる力のすべてを持って市長としての職責を果たしてまいります。立山を変えるための鍵は、若者の力を原動力として、すべての市民が 館山の魅力に誇りと自信を持ち、可能性を信じていくことだと考えています。都心からのアクセスの良さ、豊かな自然環境や温暖な気候、新鮮でおいしい農水産物、歴史とともに育んできた産業や文化、スポーツ環境等、館山は魅力にあふれています。この館山の素晴らしさと、館山を愛する市民一人一人の力を一つにして、しっかりと発揮することで、必ずや夢と希望が持てる館山に変えていくことができると確信しております。さまざまな事業を展開するにあたり、何よりも、市職員の力が必要であると考えております。そのため、まずできることといたしましては、これまで以上に市民に寄り添い、市民から頼りにされる市役所を目指すことから、まず始めていきたいと考えております。次に、第2点目、第一次産業の活性化についてですが、先ほど、龍崎議員にもお答えしましたが、農業業従事者の高齢化と減少が続き、生産力が低下する中で、第一次産業を継続・維持していくためには、担い手の確保と育成が大変重要であると考えています。農業については、青年の新規就農者には、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、失礼します。経営開始資金を交付し、支援してまいります。また、中長期的かつ継続的な発展性を有する農業経営を育成するため、認定農業者などの意欲的な農業経営体に必要な機械、施設の整備の補助を行うとともに、農地中間管理事業による農地の利用集積などを行うことによって、安定的な農業経営となることを支援してまいります。さらに、多面的機能支払い交付金や、中山間地域等直接支払い制度、人農地プランの推進など、地域で農業に取り組んでいく中で、地域ぐるみによる農業経営や定年後のリタイア層、UIJ ターン等、都市部からの移住者などの多様な担い手、農業経営の安定に向けた指導等を行うことで、継続的な担い手の確保と育成を図っていきたいと考えております。水産業につきましては、館山市も会員となっている阿波君津地区水産教育振興連絡協議会による中高生を対象とした水産業インターンシップや海洋教室、国や千葉県による漁業就業支援相談会や漁業技術研修、漁業学校等での研修費用の補助などにより、引き続き水産業界と水産教育機関および関係行政機関との連携を密にし、また他の自治体の先進事例なども参考としながら、担い手の確保と育成を図っていきたいと考えています。また、船形漁港では、現在、荷さばき施設の改築工事を行っています。この荷さばき施設については、館山市内で唯一の水産物を取り扱う市営卸売市場であり、新たに建築される施設については、衛生管理の強化や水揚げの効率化により、安全、安心、高品質な漁獲物を提供する重要な流通拠点となります。さらに近隣では、民間企業により海外輸出を視野に入れ、HACCPの基準を満たす水産加工所も建設されるなど、新しい動きも芽生えており、今後の水産業の活性化に寄与されることを期待しているところです。次に第3点目、今後の学校再編を踏まえたこれからの教育についてでありますが、館山市では、確かな学力、豊かな心、健やかな体を基盤とした生きる力の育成を学校教育の最重点課題としています。現在の児童生徒数の急激な減少に伴う学校規模の小規模化や、館山市全体の公共施設の老朽化への対応など、学校運営を取り巻く課題点を考慮すると、子どもたちの生きる力の育成、および安全安心で豊かな教育環境の提供のため、令和4年3月に、館山市教育委員会が策定した 将来に向けた学校のあり方に対する基本指針に基づき、学校再編を進めていきたいと考えています。次に、第4点目、スポーツ観光の考え方についてですが、これまで館山市の自然環境や既存の社会体育施設を有効活用し、各種スポーツイベントやスポーツ合宿等、スポーツ観光の推進に取り組んでまいりました。その結果、東京オリンピックの事前キャンプが実現し、館山市がトップアスリートを認めるスポーツに適した環境であることが国内外に広く周知され、知名度アップにもつながりました。また国内の民間団体や企業等が館山でのトライアスロン合宿やサイクリングツアーの新たな企画実施をすることで、館山を訪れたトライアスリートやサイクリストが館山を気に入りリピーターとなり移住されるなど、交流人口や関係人口の拡大にもつながっております。さらにコロナ禍前には台湾への積極的なスポーツ観光プロモーションの結果、台湾からのサイクリングツアーも実現しています。今後も都心からのアクセスの良さと温暖な気候、恵まれた自然環境を国内外に PR し、館山若潮マラソン大会や館山若潮トライアスロン大会、館山オープンウォータースイムフェスティバルなどのスポーツイベントの開催に加え、地域に密着したスポーツレクリエーション活動の展開によるスポーツ健康都市宣言の実践や、スポーツをするだけではなく見る、支える、応援するスポーツとしてスポーツボランティアの育成や既存の社会体育施設の適切な維持管理整備による利用者の利便性安全性の確保に努めてまいります。また南房総市をはじめ近隣市町や JR 東日本等と連携し、自転車専用列車 BB ベースを活用したサイクルツーリズムや台湾をメインターゲットとしたインバウンドによるスポーツ交流など、宿泊を伴うスポーツ合宿や大会ツアーの誘致に取り組み、さらなるスポーツ観光の推進を図っていきたいと考えています。次に大きな第2、館山市地域公共交通についての第1点目、市街地循環バス実証運行の現状についてでありますが、今年度は過去2回の実証運行で得られた実績をもとに、持続可能な形態を目指して変更改善を加えた内容で実証運行をしております。6月の運転開始から11月末までの間で延べ6000人以上の方にご利用いただいており、1日あたりの利用者数は 38.9 人、1便あたりは 6.5 人となっています。1日あたりの利用者数で過去の実績と比較すると、現在の6倍近い34便を運行していた第1回目の 46.2 人には及びませんが、16便運行していた2回目の 38.6 人と比べるとやや増えており、1便あたりの利用者数は大幅な増加となっています。この結果を踏まえ、館山市としては令和5年度からの本格運行を目指しております。次に第2点目、買い物シャトルサービス実証運行に際しての問題や今後の方向性についてでありますが、今月の1日から豊房地区および神戸地区の一部と南房総市の白浜、千倉地区の一部を対象エリアとして運行がスタートいたしました。この実証運行はバス停から遠く、これまで路線バスを利用できなかった集落の皆様にも便利に利用してもらうため、各集落を網羅する形で3つのコースを設定し、それぞれ週に1回1往復運行しています。住民の皆様からいただいたご意見要望等をすべて満たした内容とは言えませんが、初日から4名の方にご利用いただくなど順調な滑り出しとなっています。今後は実証運行の利用状況や利用者からいただいたご意見等の確認検証を行い、南房総市と連携しながらより使いやすくニーズに合った移動手段の展開を図っていきたいと考えております。次に大きな第3につきましては教育長から 答弁いたします。失礼いたしました。大きな第1の第2点目に関する回答中ですね、民営卸売市場と言うべきところを市営卸売市場と申し上げましたが、正しくは民営卸売市場ですので訂正いたします。
出山教育長。
大きな第三、船形バイパスの整備に伴う若潮ホールの取り扱いについてですが、若潮ホールは旧立山高等技術専門校の施設を立山市が千葉県から無償で借り受け、社会教育施設として平成18年1月に教養を開始しました。施設の一部が船形バイパス予定用地となり、令和6年3月末日までに施設を返還する必要があり、現在施設の一部を事務所として使用している一般社団法人立山市シルバー人材センターの移転作業等があることからも、施設の閉館予定日は令和5年10月末日としています。若潮ホールが閉館することについては、すでに地元関係者や若潮ホールを活動場所としている団体に対して説明をしており、スケジュールが決定した際は当該団体へ説明するとともに、広報ホームページ等で広く情報提供していきます。以上です。
鈴木翔一議員、
はい、答弁ありがとうございました。それでは、何点か、再出をさせていただきます。まず一番ですけれども、確かに立山を変えること、若者の力をすべて持ってですね、市民が立山の方の魅力を誇りと自信を持つ可能性は私は分かりますけれども、具体的には、可能性を信じていくことも必要ですが、具体的には若者の力と立山の魅力は何だと思いますか。市長に問いたいと思います。
森市長、
はい、お答えします。立山を変える鍵ですね、これは市民の心意識そのものであり、それをどのようにして醸成していくかが最大の鍵であるとは思っております。つまりですね、町づくりの礎は人づくりであると考えていて、将来地域を担う人づくりが最も重要だと考えております。また変化の厳しい時代に拠り所となるのはふるさとがあるという安心感、郷土愛だとも考えております。リノベーションが進む立山駅東口を拠点に活動する阿波六軒高校では、阿波地域の複数の高校の生徒が立山市の良さを認識したり興味を深める、こういった取り組みを進めております。こうした取り組みは郷土愛を深めるものと認識しており、引き続きですね、このような活動を支援していきたいとも考えております。
鈴木翔一議員。
はい、まさに、その通りではありますけれども、以前の金村市長も、人は人づくり、食というのは人を呼ぶんだとか、いろんなことをおっしゃっておりましたけれども、確かにやっぱ肝心なのは、人づくりというのは大変なんですね。実際には私もいろんなことの活動の中 ですね、人づくりというのは本当に大変です。でもこういったものをですね、肝に銘じながらですね、進んでいくことが私は重要だと思ってますので、ぜひその点を加えてですね、より良い発展のためにですね、頑張っていただきたいと思っているところでございます。時間の都合でどんどん進めたいと思います。 小さなまた2点目ですけれども、まあ、農業の方の関係もですね、私も農業を携わっている一人としてですね、やっぱり立山の方は自然というのはすごく豊富なんですね。でもどうやってその辺を訴えていくのか、どうやって維持していくのかということがすごく重要になってくるわけですね。いかに農業というのはやっぱり儲かるようにしなきゃいけない、またはですね、まあ、そういった生活レベルを上げていかなきゃいけないというのはこれ重要な課題なんですね。まあ、そのためには担い手をどういうふうに育成するか、どういうふうに導いていくかということはすごく重要なので、まあ、その辺のところがですね、なかなか見えてこないというのが実態ではないかなと私は思っているんですね。まあ、今回やっぱりこう、食のまちづくりもスタートします。まあ、その中で何が必要なのか、何ができればこう担い手ができるのかというのをもう一度ですね、新しい視点からですね、考え直してですね、若者の、さっき新首相が言ってますように、若者が戻ってくるこう、まあ、設備っていうか、そういったものをですね、誘致しながらですね、進めていかないといけないというのを私は実感的に思ってますので、まあ、そういった意味ではですね、さっき繰り返しますけれども、まあ、生活できるレベルを上げないとですね、担い手が増えないっていうのは私はそうだと思います。確かに青年の、まあ、新規就農とかいろいろありますけれども、私はやっぱりこう、もう集落が全体的にやっぱ法人化をしながらですね、やっていかないと、全体的に若者が来ればいいんですけれども、そういったのをですね、やっぱり今、我々の年代が終わってしまうと、農業が衰退しちゃうということは大体分かってますので、そのようにいかに若い人を育てていくかということは重要だと思うんですね。まあ、そのためにはやっぱりこう、法人的な育成っていうのは重要だと思うんですね。まあ、そういった支援をしていただくとか、まあ、今日も少し話出てましたけれども、まあ、必要なこう農業あるにはやっぱり機械がないとですね、ダメなので、まあ、要するに農業の機械をですね、まあ、どういった形がいいのか、まあ、支援していただいてですね、やっぱり農協とか、まあ、いろんなことをですね、模索しながらですね、協力してもらいいただいて、安定的にですね、農業経過できるようにですね、ぜひその辺の取り組みもですね、私も支援しますので、協力しますので、なんか知恵を絞ってですね、やっていきたいふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。その点でもう一点はですね、まあ、これもやっぱり必要なので、まあ、生産業についても同じことなんですね。で先ほど、その中で、回答ございましたけれども、阿波紀密地区生産教育振興連絡協議会、まあ、中生工に対象した、生産業、インターショップや海洋教室ということ何回かやられたものですが、これは何回実施されて、どのようなものなのか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。ご質問の阿波紀密地区水産教育振興連絡協議会による中高生を対象とした水産業インターシップあるいは海洋教室などの令和3年度の実績でお答えさせていただきたいと思います。まず5回実施されまして、延べ67名が参加されております。でその内訳について、ご説明いたしますけれども、まず令和3年の5月6日から7日までの2日間で、鴨川市漁業協同組合での、定置網の実習、これにつきましては、立山総合高校海洋科の生徒6名が参加しております。それから2つ目でございます。こちらにつきましては、鋸南町勝山漁業協同組合での、養殖施設の見学ということで、これは5月の11日から14日までの間で、実施されておりますけれども、同じく立山総合高校の、2年生と3年生合わせまして13名が、参加をしております。それから3点目でございます。こちらにつきましては岩井富浦漁業協同組合での定置網漁業インターシップということで8月23日から25日までの間で実施されておりますが、こちらにつきましては立山総合高校の1年生2年生合わせまして4名が参加しております。次に4点目でございます。海洋教室ということでですね、漁業実習船の千潮丸にて体験公開などの各種漁業体験ということで、こちらは9月の14日から15日の2日間で立山総合高校海洋科の1年生17名が参加しております。それから最後になりますけれども、立山総合高校で実施されました漁業に関する実習公開というものがですね、10月の2日に あったんですが、こちらにつきましては、この協議会のですね、館内となります阿波と君津の中学生の希望者、これがこの希望者の方がですね、中学3年生になりますけれども、27名参加をしたと、そういった内容でございます。以上でございます。
鈴木昭一議員。
はい、ありがとうございました。私もちょっと認識はしてなかったんですが、まあ、そのような、取り組みというのが行われたということは、まあ、素晴らしいことなんで、まあ、それをですね、若い者がやっぱり育成されないとですね、なかなか、まあ、生産業も、まあ、消滅しまうというおかしいんですけれども、担い手が少なくなってしまう、まあ、こういったのを一人でも二人でもですね、そういった担い手を、まあ、要するにこう考えてくれればですね、また高校の方に行っていただければですね、それが一つずつ目が芽生えるのかなというふうに思いますので、ぜひこの取り組みもですね、これは継続してやるということでよろしいんですか。
和田経済観光部長。
はい、阿波君津地区水産教育振興連絡協議会でですね、各館内の漁業協同組合さん、それから、まあ、高校につきましては立山総合高校の海洋科さん、それから館内の中学校、それから行政ですね、そういったメンバーで協議会を組織しておりますので、毎年続けて将来にわたって実施していく予定になっております。以上でございます。
はい、鈴木昭一議員。
ありがとうございます。まあ、毎年こういった若い人がですね、実習するなりですね、こういった教育を受けるということはすごく必要だと思います。まあ、実際には中学生まで取り入れたということは私はいいなと思いますので、まあ、次は中学生から高校生ということになると思いますので、まあ、その辺もしっかりとですね、また実施していただいてですね、育成に励んでいただければありがたいと思います。本当は農業的なものもがなんか違ったのが答えられればよかったのかなと思うんですけども、まあ、水産はそういう形の担い手を救っていくと、まあ、ぜひ農業の方にもそういったのをちょっと注意し拝借しながらですね、進められればいいなと思ってますんで、ぜひそういったものをこう盾にしながらですね、支援をまたよろしくお願いしたいと思います。それでは教育の方なんですが、まあ、今、まあ、教育の方、まあ、お伺いしましたけれども、まあ、地域でいろいろ日程的なものというのは話し合っておりますので、もう一つは令和6年度まで地域の話し合いがですね、行われるというのは、これは日程的なものは変更はございませんか。
岡田教育部長。
はい、日程の変更はありませんかという、ご質問でございますが、将来に向けた学校の在り方に対する基本指針の策定に携わった学識経験者や教育関係者、市議会議員や PTA 関係者などからなる立山市学校再編調査検討委員会からは、今後も児童生徒の減少は続き、数年内に新たに過小規模校、これは複式学級ができる過小規模校になると予測される学校もあり、市教育委員会には危機感を持って学校再編を進めるよう提言するという意見に加えまして、具体的に基本指針の策定後2年間を目安に保護者や地域住民との協議合意形成を図るよう同委員会から答申をいただいているところです。従いまして、令和6年末までには具体的な学校再編計画を定めるべきというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木昭一議員。
はい、まあ、予定は変更なく、まあ、そういった取り組みをしていくということで、ではないかなと思っています。まあ、その中で、先ほどありました、まあ、基本、まあ、指針に基づいて学校再編成を進めていきたいと考えてというふうにございましたけれども、まあまあ、その中で地域で今話し合っているところ、私も今話しましたけれども、その意見はやっぱり尊重されなければいけないなと思っていますので、まあ、小規模についてもいろいろな考え方あると思うんですが、まあ、まず話し合いの意見はですね、尊重してほしいなと思いますので、その辺はどうでしょう。
はい、教育部長。岡田教育部長。
はい、今、お話しした将来に向けた学校の在り方に対する基本指針の中でですね、 学校再編の内容や時期など具体的事項を定める学校再編計画の策定について市と市の外部諮問機関であります立山市学校再編調査検討委員会において決定することとしております。基本指針に基づきまして本年10月に立山市学校再編調査検討委員会を立ち上げ立山市教育委員会から同検討委員会に対しまして学校再編計画の策定についての諮問を行ったところでございます。よって各地区での意見集約の結果やそれらの理由等を踏まえ最終的には有識者会議である立山市学校再編調査検討委員会における議論にて判断していきたいというふうに考えております。市ではですね、将来に向けた学校の在り方に対する基本指針におきまして、学校、小学校規模の最低ラインをですね、1学年15人、学校全体で90人というふうにしております。これは立山市学校再編調査検討委員会での学習経験者や教育関係者、PTA 関係者などの有識者での議論によりまして、グループ学習の展開、児童の競い合い、多様な考えに触れ合う機会の確保、男女比の偏りの回避など効果的な教育活動が最低限できる最低限確保できる人数であるというふうな考えによりまして、同基本方針に示したものです。従いまして、仮に各地区においてこれらを下回るような小規模校を存続させたいとの要望があった場合、まずは各地区での協議の中でその理由について保護者や地域の方々の考えを整理すべきであるというふうに考えております。具体的には小規模の課題とされる事項を地域としてどのように解決したいと考えているのか、それらが子どもたちの教育や成長にあたりどのように有益であると考えているのか、それら地域の方々の意見を整理した上で最終的には有識者会議である立山市学校再編調査検討委員会が原案を策定する学校再編計画の議論において判断していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木翔一議員。
はい、もう分かりましたというか、要筋大体内容的には分かりました。実際にはそういった意味では、小規模っていうのも何人かもすぐ分かるなので、その辺のところが、いろいろ今後話し合っていく中で、いろんな、課題なり、解決方法とか分からないですが、やっておると思うんですね。それを尊重しながらですね、また進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。4番目です。小さな4番目ですけれども、これやっぱり新市長も、スポーツ観光という点ではですね、私も、スポーツやってる上では私はすごく重要だと思ってますんで、せっかく立山に欠かせないのが、スポーツ観光だということと同時にですね、スポーツ大使も結構いらっしゃるんですね。そういったものをですね、うまくこう、利用っていうのは言葉が怒られちゃうんですけども、うまくこう活用させてですね、よりまた違った観点からですね、スポーツ大使をうまく活用したイベント等ができないかなというのを私は思っている一人なんですけども、その点何か市長考えございますでしょうか。
森市長。
はい、お答えします。スポーツ関連のですね、立山ふるさと大使ですが、現在9名の方にお願いをいたしておりまして、立山若潮マラソン大会やマラソンクリニック、立山若潮トライアスロン大会、立山オープンウォータースイムフェスティバル、オーシャンフェスタ立山、一流選手に学ぼうバレーボール教室、水泳教室など数多くのイベント等でご活躍をいただいているところです。また立山トライアスロン大使の星田雄一さんによります自転車教室等も今後新たに 予定をしております。これからもですね、大使の皆様のご協力を賜りながら、スポーツを通じた立山市の新しい景色を目指したいと思っております。また鈴木招致委員からも何かご提案がありましたら、こんなのお願いしたいとか言っていただければ検討できると思いますので、またよろしくお願いいたします。
はい、鈴木招致委員。
はい、ありがとうございます。今までは私もさっき、質問しましたけれども、海を活用するのは多かったんですね。やっぱり私は山育ちですので、今いろんな面でですね、トレイルランを立山やりたいんですね。まあ、そういった設備を今着々と進めながらですね、まあ、海もあり山もありまたはサーフィンもありというのも大会をまた進めていきたいと思ってますので、まあ、その点はまた、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは大きな2点目でございますけれども、まあ、市街地循環バス、まあ、実証運転が、まあ、改善を加えてですね、内容としてスタートしているわけなので、まあ、利用者数は先ほど市長の答弁にありましたように、まあ、増加になって、まあ、順調に推移をしているということを感じました。これはですね、本格運行は先5月、令和5年の5月でしたっけ、5月にいつ頃その辺をやる、6月ですか、令和5年の6月、分かりました。まあ、やっているのは課題がいろいろあると思うんですが、運賃は今100円なんですね。100円がそのままで行って、やったから乗ったのか、実際には200円だったら乗らなかったのか、ちょっと分かりませんけれども、まあ、今は一方通行の方のトライをしているわけなので、まあ、その辺のところがですね、100円でいいのか、交通時とか、その辺は課題がないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
亀井総合政策部長。
はい、まあ、本格運行の際の運賃設定についてなんですけれども、こちらの方、現時点ではですね、まだ決まっておりません。はい、で、まあ、既存バス路線のですね、運賃との、まあ、整合性というものもありますし、利用者の声、まだ半年、実証運行の方が残ってますので、そのあたりを踏まえまして、これから協議していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、鈴木章一議員。
はい、まあ、まあ、それは100円がいいのか200円のかすれば、まあ、慎重にですね、協議していただければありがたいと思います。あともう一つは、今バスの方の乗り合いなんですけれども、今バスが、あれはどこのバスでしたっけ、ちょっと JR のちょっと分かりませんけれども、まあ、乗りやすいバスっていうか、まあ、ノンストップっていうか、まあ、そういったものがですね、あるとすごくまた逆に効果的に、まあ、いいのかなというふうに思ってますので、その辺はなんかどういうふうにこう、なんて言いますか、バスは改善っていうか、改善っておかしい、購入っていうか、どうしたらいいんですかね、まあ、そういったものがあれば、お聞かせ願います。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、まあ、現在運行してますバスは、JR バス関東さんの、レトロ系の、レトロ調のバスなんですけども、まあ、あれですね、いろいろご意見いただいております。で、その中でですね、本格運行に際しましては、バリアフリー対応が求められますことから、新型ノンステップ車両の導入というものを検討しているところです。以上です。
はい、鈴木章一議員。
はい、ぜひ、検討してですね、それやっぱり実施していただきたいなと思いますんで、やっぱりこう乗りやすいバス、今は高齢者対象ではないかもしれないんですが、やっぱりお子さんが連れたりですね、やっぱりこうベビーカーを乗せたりですね、まあ、そういったものを簡単に乗せられるような仕組みができればですね、より良いこう循環バスになるのかなと思ってますので、まあ、その辺はしっかりとしてですね、考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あともう一点はですね、今、まあ、豊沢地区がそうなんです、買い物シャトルサービス実証運行、まあ、12月からスタートしました。まあ、3コース、まあ、設定されて始まりましたが、まあまあ、来年の3月までしか、一応、もう今日は4月までですか、4月でもう4ヶ月で終わりなんですね、比較的。この辺のところは、まだまだ課題があると思うんですが、これはもうほぼ3月でいっぱいで終わりになるんでしょうか。
はい、総合政策
部長。亀井総合政策部長。
はい、現在のところでは3月いっぱいで、終了と、実証運行はですね、というふうに考えております。で、この先についてはまた今後南房総市との協議等も ありますので、それを踏まえて、あと地元の方の意見等を聞きながら考えていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木昭一議員。
はい。まあ、その通りだと思うんですが、まあ、実際にはですね、今まだハイエースとかがそれがまだ完備されてないんで、まあ、今回やっぱりタクシーで今運用されてるみたいですけども、まあ、その辺が どういうバスがいいのか、どういうふうにやっていくのかっていうのは、人数的なものが、乗り合いがなんか多かったり、まあ、少なかったりあるんで、まあ、その辺はハイエースを利用しながらということになると思うんですが、あとは運賃設定ですけども、今、500円と300円という形になっておりますので、まあ、その辺の中でですね、ちょっと問題だったのは、やっぱり障害のある方も半額ではいいのかなという感じもするし、また免許を返納した方もですね、もうちょっと優遇処置が欲しいなという声も聞いておりますので、まあ、その辺ももうちょっと考えていただきたいなと思ってますので、その点はいかがでしょう。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、これまでのですね、まあ、買い物シャトルではなくて、市街地循環バスの実証運行等でですね、まあ、制度が、その運賃の制度がですね、複雑となって、混乱したという場面があったことから、利用者にとっても、応対する乗務員の方にとってもですね、シンプルで分かりやすくするために、割引制度などは設けずに今回実施をしております。で、今後運行が本格化される場合には、障害者や免許返納者向けの割引、ご利用の多い方向けの月額パス発行などを検討し、分かりやすい負担軽減策の導入も考えていきたいなというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木昭一議員。
はい、その通りだと思います。ぜひ、ね、そういったのをです、ね、前向きにトライをしながらです、ね、考えていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。もう1点ですけれども、まあ、ようやく、まあ、我々、まあ、全体的にはそうかもしれないんですが、空白地帯というか、だいぶこれ、緩和されてきたんではないかなと思ってます。まあ、今後は、まあ、どのようにこう、循環バス的な、またこのシャトルのサービス実証運行というのはやっていったのいいのかどうか、ちょっと私もまだ中ではちょっと思い浮かばないんですけれども、やっぱり実施していただいてですね、でもう一つは、今は私どももやっぱり富崎地区においてもですね、まあ、富崎ぐるっとバス、まあ、そういったものをですね、使用しながら空白地帯を埋めているという状態ですので、まあ、今後やっぱりこう買い物の関係であるとか、まあ、いろんな面もですね、考えていきますので、お互いに良くなるようにこの空白地帯をやっぱり埋めていく必要があると思うんですね。その辺は今後何かいい考えっていうのはございますでしょうか。
はい、総合政策
部長。亀井総合政策部長。
交通空白地帯を、まあ、どうやって潰していくかということで、まあ、今回もですね、コース設定にあたっては可能な限り各集落をカバーする形というふうにしてきましたが、車両の大きさや道路の形状でですね、まあ、どうしてもやはり入りづらかったりですね、時間かかったりということもあって、この所要時間が伸びてしまう等の課題があります。で、集落の奥深くまで、網羅していくというのはなかなか難しい状況かなというふうに考えております。ただ、まあ、運行ルートやですね、停車場所については、利用状況や利用者のご意見を伺いながら、できるだけ、ニーズに沿った内容にしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木昭一議員。
はい、よくその辺は分かりますので、あともう一点はですね、まあ、今、この循環バスというか、シャトルサービス実証運行ですけれども、まあ、どこでも手を挙げればですね、すぐ乗れるという状態ではあるんですね。ただ、まあ、今後やっぱりシャトル車が来たねってすぐ手を挙げてすぐ止まれるもんじゃない、やっぱ結構高齢者っていうのは結構危ないんで、まあ、その辺の安全性をですね、やっぱりこう大丈夫なのかなっていうのは常に地域の方からも言われてますんで、まあ、県道はちょっとそれは危ないかなとは思うんですけども、普通の市道についてはまあその辺は手を挙げてもらって、まあ、ニーズ付きに合わせていくというスタイルが取ってございますので、その辺はそのまま継続するっていうことでよろしいんですかね。
亀井総合政策部長。
はい、今回、まあ、手を挙げればですね、乗れるというような制度を導入しているんですけども、 警察との協議の結果ですね、幹線道路であります県道および阿波グリーンラインでのフリー乗降は行わず、集落内の道路のみを手を挙げれば乗車できるようにしています。でこれはできるだけ自宅等の近くからご利用できるようにする目的で導入している制度で、現在のところ運行事業者から危険が生じたという報告はありませんが、継続して状況を把握しながら安全運行に努めていきたいというふうに考えています。以上です。
鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。今回、4ヶ月間、あと2ヶ月、3ヶ月ございますけれども、実際問題、これは南房総市とですね、広域を挟みながら、こう課題を、解決していくというニーズは良かったなと思いますんで、私も長尾の方にも、こういうチャンスがあったんでね、またアピールしながらですね、じゃあ乗れるよっていう形をですね、また伝えていきたいと思いますんで、ぜひいい状況の中でですね、実証運行だけじゃなくてですね、これを本当に実施していくというスタイルが取りたいなと思ってますんで、ぜひその声もですね、組み置きながらですね、支援をよろしくお願いしたいと思います。それと同時にですね、さっき鈴木仁美議員も言っておられましたけれども、富崎グロッドバスもですね、今後やっぱりどうやっていくかというのを検討しなきゃいけない部分があるんですけれども、ぜひいろんな面でですね、お話しいたしますので、ご支援のほどまたよろしくお願いしたいと思います。これで、2点目の方は終わります。3点目ですが、お筋は大体分かりました。ただ、その中で、何点かちょっと2点ほどちょっと、かいつまんでお話で帰ればと思いますけれども、最大は来年の10月で終わりということになりますけれども、その中で、帽子うちわ、日本三大の伝統の帽子うちわなんかは、その辺は移転先というのは、どこかへまた持っていく予定はあるんでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。房州チェアの体験工房がですね、若潮ホールの中に入っておりますけれども、この移転先についてですが、今年度に入りまして、立山市、南房総市、および房州チェアの振興協議会で、移転についての協議を始めているところでございます。ただ現時点でまだ移転先は決まっておりません。で閉館となる期限もありますことからですね、早い段階で移転先を選定する必要があるとの認識は、今申し上げました3社とも共通して申し合わせております。で一義的にはですね、房州うちわの振興協議会の方に協議会の方でですね、移転先を選定していただくということになるかと思いますけれども、立地ですとかですね、あと移転先の家賃などいろいろと検討しなければいけない問題があるかとも思っております。立山市と南房総市両市でもですね、伝統的工芸品であります房州うちわ、これを継承していくことはですね、大変重要なことであると認識しておりますので、移転先等につきましてもですね、協議会と行政で相談しながら早期に見つけていきたいと今このように思っております。以上でございます。
はい、鈴木翔一議員。
はい、ありがとうございます。なんで聞いたかというと、私の知り合いがですね、やっぱうちは作ってるんですね、骨組みからずっと。あそこがなくなっちゃうと、どこへ相談したらいいんだよということをよく言われてますので、そんで、房州うちわは日本産業ですので、それを継承しながらですね、我国にもこういううちわがあるんだよというのをやっぱ継承していきたいなと思いますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。あともう一点は、シルバー人材ですけれども、移転先は神戸というふうに形を言っておられましたけれども、これ、シルバー人材というのは結構、今、会員が150名ぐらいいるのかな、ちょっと分かりませんけれども、そうするとバスとか、バスじゃごめんなさい、軽トラとか、乗用車を組めると、結構40台か50台ぐらい車を止めるらしいんですね。そうすると、富崎の今、駐車場とか、その辺が結構、いっぱいになるのかなと。その辺は駐車場の完備っていうのは大丈夫なんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、立山市シルバー人材センターの移転先については、旧神戸小学校の管理棟を予定しており、それに付随して、 それに関係する車両の駐車場、それから、そこに見えるシルバーの会員の方々の車、そういったものについても現校舎の裏側の敷地、裏側が空いていて、そこで車を止められるんですが、そういったものですとか、他の空いているところを活用して現状で、子ども園の送迎に使っている場所とは勝ち合わないように、計画を立てておりますので、特に問題はありません。以上です。
鈴木正一議員、
はい、ありがとうございます。その先はだいたい来年の10月を予定、全部移管するのに10月予定でよろしいんですか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、そうですね、今準備を進めておりまして、来年度の後半には、その移転をしたいということで今準備を進めている、そういう状況です。はい、
鈴木正一議員、
はい、ありがとうございます。スムーズに、当然これがもう若鳥ホールがなくなってしまうというのはもう実証的に分かるので、それはぜひスムーズにいくようにお願いしたいと思います。我々も私のところのスポーツのも5団体ずっと使ってますので、今後やっぱりその辺をどうしようかというのを検討しなければいけないというふうに課題が残ってますけれども、これは少しずつ相談しながらですね、進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上で、3点ほどお伺いしましたけれども、本当新市長に本当に今後ともですね、課題や事業がたくさんございますので、将来を見守りながらですね、できることとできないことがあると思うんですけれども、その辺我々もやっぱり質問をかけながらですね、より良い町づくりをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
以上で14番鈴木正一議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は明20日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問を行います。本日はこれをもって散会といたします。ご苦労様でした。